この前のね、木曜日に、とあるポッドキャスターの人からね、ツイッターでフォローしていただきまして。でね、まあ、たまにあるんですよ。ポッドキャストね、やってる人からね、フォローされるってことがさ。で、やっぱさ、ポッドキャストやってる人って、まあ、いろんなね、他のポッドキャストの人とかをさ、フォローしたりさ、で、フォローされあったりとかさ、そういう横のつながりなんてのあったりするわけじゃない。で、俺も、まあ、長年ね、ポッドキャストやってますから、そうやってね、フォローしてくれる人がたまにいたりするわけなんですよね。で、そんな中ね、今回、その、ポッドキャストをやってる人からね、フォローしてもらって、まあ、嬉しいじゃないですか。なので、フォロー返すと。ね、まあ、そこまでは、まあまあ、よくあることかなって思うんですけど、それがですね、その後、DM をいただきまして、そのね、フォローしてくれた方から。で、この方がですね、もう名前はもう出しますよ、これね。うん。ペニー長谷川さんという方からね、フォローしていただいたんですよ。で、この方、ポッドキャストをね、やっていらっしゃるということで、ドロラジっていうね、ポッドキャストをやっているという方で、どうですか？この童貞ネットを聞いている皆さん。ドロラジって、ポッドキャスト聞いたことありますか？私はね、すいません。ね、ちょっと存じ上げなかったです。まあ、なかなかね、俺、自分のラジオ以外、ね、聞かないんで、ね、本当に、もう、この童貞ネットか、もしくは、伊集院光さんのね、深夜のバカ力。もう、この二つしか聞かないみたいな人間になってますんで、他のラジオをね、ちょっと知らないんだよね。よくないと思ってる、本当に。だってさ、YouTuber とかだってさ、横のつながりだったりとかさ、やっぱりすごいあるじゃない？それだし、なんかね、あの YouTuber が来てる、この YouTuber がどうだってね、いろんな話出るじゃない？だからもうすごい、YouTuber の人だって、YouTube 詳しいんだよね、すごくね。で、それと一緒でさ、ポッドキャストやる人間もさ、その、ポッドキャストについて、いろんな番組知らないとさ、やっぱ良くないよなって思うのよね。なのに、ね、私はもう、そういうスタイルでないからね。まあ、しょうがないんですけどもね。まあ、童貞ネットラブということでね、自分のラジオしかね、ポッドキャストは聞かないんですけどもね。まあ、でもそんな中ですよ。ね、ドロラジっていうのをやっている、ペニー長谷川さんって方からね、まあ、フォローしていただき、そしてその後にね、DM が来たんですよ。で、ね、パルさんフォローね、返してくれてありがとうございますと。で、このね、長谷川さんに関してはね、まあ、ペニーさん、ね、長谷川さんどっちで呼んだらいいんでしょうね。うん。ペニー長谷川さん、ね、フルで行きましょうか。ね、はですね、この、ラジオの方、まあ、ポッドキャストの配信等をですね、もう7年ほどしていると。ね、私もね、13年とかね、やってますけど、7年ってさ、長いよね。相当長いと思うのよ。やっぱ、ポッドキャスト始めたりとかするとさ、まあ、ね、ほんと1年続けばいい方じゃん、みたいな。なかなか続かないしさ、ね、みんなやめてっちゃうし。でも、7年ってさ、すごい長いんだよね。まあ、俺が7年目でね、どんな放送してたかはもうちょっと覚えてませんけども、まあ、そんな感じですよ。だからすごいなっていうね、そんな人たちなんだっていうことでね。しかも、もう、古くはですよ、ネトラジ、ね、ネトラジを使用して配信もしていたと。懐かしいですね。私もね、こうやって、ラジオネームじゃないね。ラジオの番組名なんで使ってたらこれ、童貞ネット、アットネトラジだからね。そう。その昔ね、この童貞ネットもですね、ネトラジという、まあ、フィールドでね、ラジオの配信しておりまして。まあ、今はね、こうやって YouTube とかで配信したりしてますけど、その昔はね、一番最初の頃は、13年前は、ネトラジでね、放送して、それを録音して、ポッドキャストで配信するという。で、このスタイルでございましたけども、このドロラジもね、もうネトラジで、ね、配信していたということで、 まあ、親近感をね、覚えておりますと。いうようなお話をいただきましてですね。で、まあ、なんで、このね、パル内藤という人物をね、見つけ出し、そして、まあ、ツイッターでフォローしてくれたかというとですね、なんか知り合いの方から、まあ、とんでもないラジオがあるという話を聞いたというね、ことで、で、まあ、それが童貞ネットだと。で、もうね、そうやって13年とかね、まあ、ずーっと一人喋りをね、毎週毎週やっていると。そんな人がいるんだと。で、ね、パル内藤という存在をね、知ったということなんだよね。なので、なんか、なんだろうね。やっぱそういう、まあ、ラジオでね、お互いやってますから、こうやってね、ペニー、長谷川さんもね、やってると。で、私もやってると。だから、まあ、ちょっとね、よかったら、一回、まあ、ご飯でも行きませんかと、いうお誘いをね、いただきまして。嬉しいですね、ほんとね。横のつながり、私、ほんとないですから。まあ、ありますよ、多少ね。でも、なんつうのかな、自らさ、壊していくスタイルじゃない?まあ、悲しいかな。ねえ。ね、よくしてくれる人たまにいるんですよ。やっぱ長くやってるとね。でも、なんだろうな、行為を無限にするというかね、っていうこともあったりしましたし、過去には。それもあるし、あとはなんか面白いかなと思って噛みついちゃうみたいなね。うん。それが大惨事を生むとかね。ありますし、まあ、もしくは、相手がそこまでなんかね、思ってないかもしんない。まあ思ってるなぁ。わかんないけどなぁ、うん。聞いてないから直接。だけど、まあ、ね、少し変な空気になっちゃったかなって、こっちで思うじゃん。いろいろやっちゃうとさ。で、そうしたらさ、相手が思っていようが思っていまいがさ、自分がちょっとね、良くなかったなぁって思っちゃうと、自分から引いてっちゃうところもあるよね。とかなんかもろもろあって、まあ横のつながりがですね、私ないんですよ、ポッドキャストね、なかなかね。まあ昔からのね、なんていうのかな、戦友とまでは言わないですけども、昔から長くね、やってる人についてはね、まあ少しその認識があるからさ、お互いにさ、ちょっとね、声かけてもらうとかっていう時もたまーにありますけどもね、まあなかなかね、まあないことですよ、ね。でも、そんな中ですよ。このペニー、長谷川さんに関してはですね、今度、ちょっと食事でもどうですかと。ね、お話ししましょう、みたいな。ことで、まあ、いただきましてですね、ありがたいお話を。で、今言った通りですよ。私ちょっと不安があるわけですよね。よくしてくれる人に噛みついちゃうっていう不安が。だ、どうしようかなーって、ちょっと思ったりはしたのが、まず一つ。で、まあいろいろとね、お話で、しかも若いのよ。ペニー長谷川さん。年齢はね、ちょっと公表してるかどうかわかんないけども、まあ俺より全然若い方でね。だから、ねえ、若者っつったらあれだけどさ、ねえ、ちょっと私も最近ね、おじさんという自覚がすごい出てきてるから、ね、39とか40、41ぐらいまではね、そこまでじゃなかったんだけど。ね、今年42になるっていう年になって、まあ41だね、今ね。この年になってですね、やっぱおじさんっていうことをすごい自覚し始めて。よくないんだけどね、年齢をどうこうっていうのは一番よくないんだけど、でもなんかなーと思って。とか、そんなこともあったりとかするんだけどさ。で、まあもしね、そして食事とかよかったらって話だったんで、ぜひね、でも私もこうやってね、声かけてもらえるってすごい嬉しいからさ、じゃぜひね、ちょっと食事行きましょうというお話したわけ。そしたらさ、まあ、意外となんだろうな、出やすいというか、まあ、都内でね集まれる感じだったので、したらね、都内だったら、まあ、 新宿、渋谷、池袋とかね、そういう、まあ、私結構出やすい場所があったりするから、家からも近いしね。とかね、そういうところでどうですかみたいな話になって、で、まあ食事なんかをした後にね、良ければその後30分ぐらい収録とかできたらいいななんてね、思ってますみたいなね、いただいて。まあちょっとまたそこでビビるんだよね、少しね。私ね、過去に他の番組とかにね、ゲスト出演したことがあるんですよ。過去何回かあるんだよね。だその時ですね、本当に借りてきた猫みたくなっちゃうんですよね。こんな感じで喋れないの、本当に。まあ、こんな感じもどうなのかわかんないけども、もうそういうレベルじゃないのよ。あ、そうなんですねみたいな。なるほど、わかりますみたいな、そんな感じになっちゃうわけだからさ、ちょっとね、収録だ、もう少しね、距離感とか分かったりとか、どういう風なね、なんか立ち位置でお話ししましょうとか、そういうのは決まったらいける気はするんだけど、多少ね。でも初対面で会って、そこからね、食事して、まあお酒とか飲んだりとかして、でその後に30分収録いけっかなーと思って、ね、人見知りも発揮するし、借りてきた猫だし大丈夫かなーなんて思いながらさ。でもね、これもさ、やっぱりね、挑戦するべきかなと思って、いつもね、ここでなんか尻込みしちゃってさ、前進めないなんてこともね、多々あるから。で、最近ね、ちょっと心も落ち込んでてさ、なんかね、盛り上げたいななんていうところもあるじゃない。だからこれはもうね、楽しく行こうと、勢いで行こうということで、じゃあね、人様のね、ラジオ出ると借りてきた猫みたいになっちゃいますけども、収録楽しみにしてますみたいなね、で返してさ、で私のね、日程とかも伝えたのね、こんな日だったらね、お時間大丈夫ですみたいなことで伝えたんだけど、そしたら明日はどうですかって来たの。木曜日に、フォローね、ツイッターでフォローしていただいて、で、それのフォローを返して、で、DM が来て、ね、そのやり取りをしてるのがこの土曜、木曜日ですよ。で、その話をしている段階で、明日どうですかと、来て、今日の明日、そんなスピーディーなことあるんかと思って。で、迷ったの私。ね、心の準備もできてないしっていうのもあるんだけど、俺、その次の日の金曜日っていうのはね、もちろん仕事あるんだけど、で仕事終わった後でどうですかって話なんだけど、そのままさ、その土曜日の、その、1時30分。ね、まあ未明ですよ。まあ言ったらだから、25時30分。なんですけど、25時30分に起きて、釣りに行かないといけないですよ、私ね。もう、土曜日釣り行く予定がもうすでに入ってたの。友達と行くね。釣りがいつものね。だったので、いや、どうしようかなと思って。ね、1時半に起きるんだろうと思って。だから仕事終わって、その後集まって、で、ねえ、ちょっと食事して少し飲んだりとかして、収録して、家帰って、まあ寝ないで釣りかと思って。まあそうなるわなと思ってさ。でもね、俺ちょっと思ったの。まあちょっと、体力的にね、しんどいかなとは思ったんだけど、最近ないんだよねと思って。その、ラジオのためなら、えんやコーラってのがさ、昔はあったじゃん。ラジオのためならつってさ、ちょっと無茶したこともあったよね。でも最近なくてさ、だこれは久しぶりにえんやコーラするタイミングなんじゃねえかと思ってさ。だから明日どうですかってね、誘ってもらったんで、ぜひお願いしたいと思いますつってね。 返事をしまして。で、会うことになったわけ。で、私ね、そう。で、私ねってちょっとよくわかんないんだけど、ね。で、それで、場所とか、駅とかはね、どこにしましょうって決まったんで、あと、飲み屋、ね、どうしましょうって話だったんだけど、そこは、長谷川さんの方でね、ちょっと探してくれるって話だったんでね、すいませんと思って、ありがとうございますと思ってね、ちょっと甘えちゃったんですけどもね。で、探してもらって、予約してもらってさ、ありがたいね。スピーディーなね、動きができる人でね、素晴らしいですね、ほんとね。で、そんなんでさ。で、まあ、その後ですよ。まあ、ちょっと改めてね、DM が来たんですけど、ちょっとね、ペニー長谷川さんからね、お話があって、それは、収録の方。ね、まあ、食事した後に収録ね、30分くらいしましょうよ、みたいな話があったんだけど、やっぱね、外の収録だとちょっと音質も悪くなっちゃうっていうのもあるんで、まあ、収録なしで、普通にラジオ座談会みたいな感じでね、楽しくね、食事しましょうって話になりまして。うん。まあ、ね、逆に良かったみたいなね。やっぱそれで仲良くなったりとかね、距離が分かった上で、それでね、やっぱ収録した方がいいものできると思うんでね。まあ私もね、ちょっと、少し、ね、緊張してましたからね。どんなスタンスで、ね、望めばいいんだろうなんて思ってたんだけども。そんなことはね、あんま心配することなくね、普通に座談会という感じだったんで。よかったと思って。で、この、ペニー長谷川さんのやってるの、ドロラジっていうのは、この、二人でやってんのよ。一人喋りじゃなくてね、二人喋りなわけ。ね。で、相方がいてね。で、相方の方が、北山さんっていう方なんだけど。で、この北山さんと、ペニー長谷川さんでね、ドロラジやっていて、で、今回の、食事に関しては、ね、その三人で、ね、ペニー長谷川さん、北山さん、そしてパルナイトと、この三人で、楽しくやりましょう、ということでさ、でもすごいなと思って。木曜日に話があって、金曜日に会いましょうってなって、で、まあ、わかるよ。その、俺とペニー長谷川さんだったらわかる、まだね。でも、ちゃんと相方の、その北山さんも同席するっていうさ、そんな、次の日のスケジュールって三人、なかなか、ねえ、集まれないじゃん。そこをさ、ねえ、集まるわけだよね、我らね。だからなんかすごいなと思って。これがやっぱし、ね、ラジオ、命のね、男たちなんだなと思ってさ。俺もね、やっぱ今週、正直なところ言うとね、水曜日が休みだったんですよ。だから水曜日なんか面白いことしてればね、まあ、話のネタもあったんですけど、残念ながら水曜日ですね、ベッドの上でね、20時間ぐらい過ごしてたんだよね。なんかもうやる気起きなくて、本当に。洗濯だけしたかな。洗濯して、なんか一個、なんかアニメだかドラマだかの動画見て、ぐらいなのよ。あとご飯食べて。で、それで全部終わったの4時間ぐらいだよね。それ以外は全部ベッドの上にいたから、ねえ、よくないなぁと思って。だからさ、ネタもないじゃん、今週と思って。ねえ、そんな中にね、こうやって、面白いね、このイベント、ねえ、お誘いいただいてさ、これはもうね、嬉しいなぁと思って。ねえ、喋れるぞーと思って。ただもうこれ喋っていいかがわかんない、本当は。こんだけ喋っちゃってんだけど、どこまで喋りますよ、みたいな話はね、あんましてないんだよね。ちょっとラジオでね、出すかもぐらいの雰囲気は言ったけど、ね、ネタになりますみたいなね、話はしたんだけど、こんなオープニングからがっつり話すしするんかいっていうね、ところなんですが、ね、しかもまだ会ってないっていうね。まだこの、 オープニングのね、このトークの間ではまだね、出会いの部分、ね、慣れ染めしか話してませんから。ね、まあ、この後にね、ちょっと実際に会った、ね、お話なんかもしていこうと思ってますんでね。じゃあ、まあ、ちょっとオープニング、ね、まあ、この辺までにさせていただいて、タイトルコールを行かせていただいてね、その後に、まあ、ゆっくりとね、お話ししていきたいと思いますんでね。よかったら、ね、最後まで聞いていただけたらと思います。それでは今日も、やっていきたいと思います。パルナイトーの、童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトーです。こんばんはと。いうわけでね、まあなかなか私横のつながりがねないポッドキャスターとしてね、まあやってきましたけどもね、久しぶりにちょっと絡む機会があってね、嬉しい。ね、なかなかないからやっぱり自分からもねいけないしさ、まあそもそもねあまり他のポッドキャスト聞かないってのもあるし。でね、やっぱ昔からの知り合いだったりとか、あとね、仲良くしてくれたりとか、よくしてくれた人に対してもね、ちょっと噛みついちゃったりとかしてさ、結局ね、いい関係性築き上げられてんのっていうと、まあそうじゃないんだろうなって思って、ね、まあそんな感じのね、日々過ごしてますから私。だから今回は、ヘマできないぞと、ね、思ってね、ちょっと気合い入れてね、望むわけなんですけども。でもまあまあ、さっき言った通りね、ドロラジっていう、ポッドキャスト。まあ私聞いたことなかったんで、やっぱりね、まあ会う前に、聞いとくべきじゃない。1話ぐらいさ。やっぱ7年もね、やってるラジオですから。でもどこ聞いたらいいんだろうなんて思うじゃない。一番最初のね、第1話かなとかね、最新話かなとか思うんだけど。でもちょっとね、悩んじゃうね、その辺ね。で、私選んだのは、最新回より一個古いやつかなぐらいのやつ。ちょっとね、目を引いたの。で、タイトルが、おっぱいのストレングスっていうね、タイトルの放送で。で、これは第96回の放送。まあちょっとお名前がね、ドロラジっていうのもね、まあ、いくつか名前変わったりとかして、で、7年とかね、やってるんで。で、今のドロラジの状態では、まあ、96回なのかな？ちょっと違ったら申し訳ないけど。で、それでね、まあ、おっぱいのストレングスって回を聞いたの。したらさ、まあ、ちょっとね、昔からこのラジオを聞いてくれているリスナーの人はね、ちょっと不安なところがあると思うのよ。なぜかというと、私は一人喋りっていうのが一番面白いと思ってる人間なわけね。まあ、だから一人でずっとやってるわけよ。長くね、このラジオの方も。だから二人喋りの人に対して変なね感じになるのよ。話すると。だってね、俺は一人喋りが面白いと思ってて、で相手は二人喋りなわけじゃん。それは変な感じになるのよ、それはさ。なんだけど、ね、ここに不安を覚えているリスナーの方はいらっしゃるでしょう。ね、パルナイト、今回もお前はそんな感じになってしまうのかと。二人喋りの人に対してそんな感じになってしまうのかというね、ことなんですが、いや、そうはならないね、今回ね。まあ、今回はっていう表現もあれなんだけど。っていうのも、このドロラジ、あ、今日ちょっとね、褒めますけどもね。褒めるっていうか、普通に、いいなと思って、聞いてて思ったの。何がいいかなっていうと、結構俺がね、思う、ことが、二人喋りとか三人喋りとかね、あるときに、喋ってる人の熱量っていうのが、一緒じゃないっていう時があるのよ。 これ結構真面目な話ね。で、例えばじゃあ二人喋りでもいいわ。ね、その時に、片方の人の熱量が高くて、もう一人の人の熱量はね、そんなに高くないとか。多々あるんで、そういう話が。それは聞いてるとわかる。やっぱり、ねえ、ちょっとラジオやろうよ、やろうよって思ってる人がいる中って、もう一人の人は、なんだい今週は、みたいな感じになるみたいな。なんか、その熱量が違うんだよね。一人の人が企画を考えて、機材も準備して、配信も全部して、いろいろやってんだけど、もう一人の人は、まあ、参加しますせ、みたいな。今週は何なんだいみたいな感じなわけ。だから、やっぱそういうのが、プロの現場だったらそんなこと絶対ありえないじゃん。だけどやっぱ、ポッドキャストっていう、まあ言ったら素人の配信だと、まあそういうのもね、別に成り立つわけだからね。で、それで面白いなって思うものもあるんだろうけど、俺はそこがあんまり好きじゃないわけね。とか、ね。もうこの時点で、他のね、ポッドキャストのことをちょっと噛みついちゃってるところあるかもしんないけど、それとか、でも、声量だよね。声の大きさ。これも、なんかバランスが悪い時あんだよね。熱量違うから、ね、声量も変わるんだ、やっぱり。こっちは声張ってんなーと思ったら、こっちはボソボソ喋ってんなーとかさ。とか、あとは音質とかね、あるのよ。スカイプで収録するとかあるじゃん。実際会わないでね、うん、収録したりとかするときに、音質が悪いと。一人はちゃんとした音質なのに、一人はね、なんかガサガサしてる音質だったりとかね。とかいろいろあるじゃん。だから俺は、二人喋りがあんまり好きじゃないんだよなって思うの。ポッドキャストのね。なんだけど、ねえ、この泥ラジ、今言ったやつ全部クリアしてるのよ。お互いの熱量が一緒なのよ。なかなかないと思うよ、俺二人喋りで、ポッドキャストで。どっちも負けてないわけ、熱量が。で、もちろん声量もだから一緒だしね。で、音質も、収録はちゃんとお互い合って収録してんのよ。だから音質が片方がおかしいとかそういうことはないの。だから俺びっくりしたもん、最初。ラジオ聞いて。もう初っ端で感じたのは、あれ音質いいなと思って。まあ、どこを持って音質いいかっていうかはちょっとわかんないんだけど、やっぱそういうなんか、ノイズが、ね、聞こえたりするじゃん。なんかそのね、さーっととか聞こえたりとかさ。そういうのないわけ。だからちゃんと音質ね、しっかりやってるんだなっていうので好感持てるし、で、それでいてね、熱量も一緒。ね、声量も一緒。いいなぁと思って。で、それに加えて、番組自体も面白いし、トークも面白いわけ。まあどんなのが面白いかっていうと、まあ結構俺が思ったのはだよ、高度なことを用いて結果くだらない話をするわけ。うん、本当になんかなんだろうね、こういうビジネス的な考え方あるじゃんみたいなさ、で難しいビジネス用語だったりとかね、そういうの用いるんだけど、それを使って結局おっぱいの話になっちゃったりとか。もうくだらないのよ、本当に。で、結果、うん、そんな感じね、だったりとか、で、まあ、二人でね、喋ってるからこそ、まあ、いろんな話題が出てくるんだけど、言葉のボキャブラリーもいいわけ。豊富なわけよ。でも、これって、まあ、もちろん長く一緒にやってるからってのはあると思うの。やっぱり、昨日今日会った人と喋っても、ここまでね、言葉のボキャブラリーっていうのはね、出ないと思うんだよね。っていうのは、相手のバックボーンとかも分かってるから、この話したら通じるなとか、この話したら乗ってくるなとか、そういうの分かってるわけじゃん。だからこそ、出せるんだよね。いろんなワードを。で、そこからやっぱ広がるんだよね。話がさ。だから、 なんかやっぱりね、長くコンビ組んでやってるっていうのは、そういうなんか言葉のボキャブラリーっていうのがあんまり恐れないでね、やっぱ出せるからこそのことなんだなとはちょっと思ったりとかして、でしかもそうやっていろんな言葉が出た中で、その二人の間では分かってる話なわけよ。だからあえてそこは詳しく説明しないのよ、ラジオ中に。だからこのねワード、北斗の拳の話だなっていうのはあったりするのね。た、例えばなんだけどね。で、北斗の拳の、その、出てくる名前とかを、まあ、結構ポンポンポンポンでお互い言ってったりするわけ。ね、途中で。これでも、北斗の拳はお互いの共通認識なわけ。でももう面白いわけ、そもそもね、そこでね。だけど、俺だったら、もしかしたらちょっと怖くなって、それって北斗の拳じゃんとかさ、説明的な何かを言っちゃいそうになるんだけど、あえて説明はしないの。うん。それでもう成り立ってるからさ、面白いし。そう、だから、あえて言うのは、なんか、ダサいし、そうじゃないんだよなと思って。だから、いいんだよね。って思ってさ、そう、ほんと打足になっちゃうんだよね。って思うと、まあ、すごくて、いいなって思ったわけ。聞いて。なので、ぜひね、私聞いた回はその第96回のね、おっぱいのストレングスっていう回なんだけど、面白いよ。やっぱね、今言ったようなところは、みんな聞いててね、感じると思う。やっぱ、頭もいいし、話も面白いし、テンポもいいし、テンションも高いし、いい、二人喋りだなと思って。こういう二人喋りだったら、いいわ。ね、聞きたいわ。で、こうじゃないと聞きたくない。俺は。なんで他のポッドキャストに噛みつくんだって話なんだけど。で、そんなわけでさ。で、まあ、事前にね、そうやって聞いたわけ。で、こんなことちょっと、まあ、私はね、聞いて思ったりとかもしましてね。まあ、実際ね、会った時には、まあ、ラジオ座談会になるわけですからね。まあ、こういうちょっと感想とかもね、ちょっとお伝えできたらな、なんて思いつつ。で、当日ですよ。で、仕事ね、終わってから、まあちょっと集合しましょうって話になりまして。で、まあ一番アクセスが良かったのがね、ちょっと新宿だったんで。じゃあ新宿で、ちょっとね、会いましょうって話になりましてね。みんな、なんだかんだでね、アクセスがちょうどいいというところだったんでね。まあそんなんなんですけど。で、まあ仕事終わった後、ね、移動して。で、集合しまして。ちょっとね、ビビっちゃったよね。やっぱ、写真とかは知ってるわけ。ね。このドロラジとかをね、見ると、ちゃんと顔出ししてる人たちなのよ。顔出ししてるから、まあ、こんな感じの人なんだろうなと思いつつもさ、わかんないよね、やっぱり。みんなマスクもしてるしさ、だ誰なんだろうなーなんて思いながらね、その、集合場所行ってさ。で、なんか二人組がいると思って。でもちょっと、そっから、ちょっと素通りして、ね。で、ちょっと過ぎたところあたりでね、俺携帯をちょっとね、ポチポチ触り始めてさ。で、ちょっとなんか、いますかみたいな、ちょっと送ろうかなと思ったところ、向こうから声かけてきてくれて、あれもしかして、ね、内藤さんですかって言われて。そうです。で、はじめましてってなってさ。で、ありがてえと思ってね。もじもじしてるね。俺が声かければいいんだけどさ。ね、なんか、やっぱかけづらいよね、やっぱね、最初ってね。ちょっともじもじしちゃうのがあるからさ。もじもじおじさんなんでね。で、まあ、声かけてもらって。で、はじめまして、つってさ。で、ちょっとね、軽く自己紹介した上でね。じゃあ、ちょっと、店入りましょうか、つって。で、店入ってさ。で、席座るんだけど。席のちょっと座り方がね、ちょっと独特でさ、普通、 まあ、何をもって普通かわかんないけど、例えばね、4席あるとするじゃない？席が。したらさ、まあ、俺が1席座ったら、対面に2人座るじゃん。相手コンビなんだしさ。だけど、なぜか今回、俺の横に1人、ね、ペニー長谷川さんが座って、で、対面、正面に、その、北山さん、相方の人ね、うん、北山さんが座るという、その謎配置。本来だったら俺1人、ね、対面に2人じゃん。そうじゃないから今回ね。俺の横になぜかペニー長谷川さん、ね、対面に北山さんというね。まあそういう感じだったんだけどさ。まあこれはこれでと思って。ね、ちょっと囲まれてる感あるななんて思いつつもね。で、それでさ、ちょっとね、まあちょっとお酒なんかをね、ちょっと乾杯してさ。で、ね、ちょっと食事しながらね、ちょっとラジオ討論したわけなんだけど、いやー、やっぱね、すごいね、みんなね、って思って。もう事前にさ、ラジオも聞いたし、あとは、まあ、どんなことやってんのかなとかもいろいろ調べたわけ。ドロラジってのは、ね、どんな感じで今活動してんだろうなとかね、ちょっと見たわけ、いろいろ。したらさ、もういろんなことやってんのよ。まあ、YouTube もやってたりとか、あとはブログとかね、そういうブログっていうか記事。ネタっぽい記事なんだけど、すごい、なんだろうね。なんか、クオリティが高くてすげえ長い記事みたいなのがさ、一個あって。なんだこれみたいなさ、どんだけやっとるんだみたいなさ、ぐらいの記事があったわけ。すごいなと思って、こういうのやれちゃうんだなと思ってさ。とか、いろいろやってるし、あとはツイッターとか見ててもだよ。いいねとか押されんじゃん。ね、ツイートしたらさ、リスナーの人とかね、フォローしてくれてる人がさ、いいねボタン押してくれたりするわけじゃん。すごいよ、ドロラジとかは。普通に100とかね、いいねがもう普通につくわけ。で、多いのは全然もっともっとつくわけ。普通で100ぐらいなわけよ。ね、パルナイトと比べちゃうじゃん、そこ。もうね、だから、ね、俺よりも若くて、ね、二人喋りですごい面白くて、ツイッターとかやってもさ、いいねとかすごくて、ね、なんか、ラジオだけじゃなくてね、他のこともね、いろいろ手広くやったりとかしてて、そんな才能あふれる若者とさ、飲めるって。すごいなと思って。まあ、そんなね、感じだったんだけどさ。で、ね、私もね、さっき言ったようなね、ドロラジに感じたことをちょっと話したりとかしてさ、熱量が一緒みたいな話して、確かにみたいな話もあったりとかしてさ。で、いろんなね、お話で。で、まあ、実は、そのね、その童貞ネットを知ったきっかけっていうのは、その、まあ、知り合いからね、聞いたって話だったんだけど。まあ、これ、ちょっとどこまで喋っていいかわかんない。まあ、喋るんだけどさ、結局さ、ね。ダメなのかな、わかんないな、ね。もうでも探りながら喋ってもしょうがないから喋っちゃうんだけど。なんか、ドロラジのリスナーの方と会ったんだって。で、その時に、いや、実は、童貞ネットっていうラジオがあって、で、そのリスナーの方は、童貞ネットも聞いてるのかな？ね、聞いたりしてくれてるって話なんだけど、実はこんなラジオがあるんですよっていう話を聞いて、で、知ったんだって。だから、その、リスナーが、つなげてくれた、この橋なんだよね。だからさ、なんか、すごいなと思って。ね、こんな感じでね、知り合ってね、で、実際会って食事するなんてこともあるんだななんて思ってさ。で、いろんなね、話聞いてるとですね、やっぱ、最初にはありました通りですね、ネトラジ。ね、懐かしいネトラジなんですけど、まあそういう時代からね、やってたと。いうことで、まあ、そうかすね、なんか懐かしいね、ネトラジみたいな話してたんだけど、もっと懐かしいのは、なんか、ネトラジって、その、専用っていうか、 まあ、特化した、ネトラジの配信ソフトがあるのよ。昔俺も使ってたんだけどね。で、このドロラジに関しては、まだそのネトラジの配信ソフトを利用してるらしくて、すげえなと思って、いないぞと思って。競技、ネトラジのそのソフト使ってる人と思ってさ。懐かしいなと思って、久しぶりに聞いたな、そのソフトの名前とかね、思ったりとかして。ね、やっぱり長年やってるからね、そういうお話が出たりとかもするわけでさ。で、他にもいろんな共通点があって、で、例えば、なんかネタとかもさ、で、ドロラジってね、まあ、なんかあるじゃん。その、ラジオのさ、説明みたいなのあったりするじゃない。ドロラジって書いてあるのが、高校時代に持っていた女子のアドレスは二人合わせて0人という悲しき過去を持つ二人のアラサー成人男性が送る、ラジオバラエティ番組、聞いているやつの5割は童貞、2割は無職っていうね。そんな感じの、まあ、説明のラジオなんだよね。で、まあ結構ね、その、ラジオの各回のね、タイトルとかもさ、で、さっきも出たように、おっぱいのストレングスとかさ、他にもあるね、チンチン立っちゃうパーカッションとかね。で、素人童貞よ、魂の輝きを持てとかね。まあ、いろいろあるわけ。うん、だから、なんかね、似てんの。そういう意味ではね、うん、下ネタだったりとか、そういうところも、まあ、オッケーよっていう感じの、ね、むしろ、童貞ネットよりも、がっつりな感じするわ。だからね、なんか、その、こないだね、俺、スペシャルウィークでさ、第700回の時にね、おむつ履いたじゃん。おむつ履いて、放送中に放尿するっていうね、おもらしするっていう放送したんだけど、もちろんやってますよ、と。ね、もちろんドロラジの方でもおむつの回はありましたよと。すげえなと思って。俺も13年で行き着いた境地がね、おむつなのに、それはもうすでにやってますよと。すげえなと思って。で、やっぱね、あとは童貞ネットと言ったら何かなって言ったらやっぱりアナルじゃん。ね、アナルに物を突っ込むっていうのがさ、やっぱり初期の頃のね、童貞ネットのね、まあ色と言ってもよかったんじゃないかなと思うんですけど。いや、もちろんアナル系もね、結構ありますよ、という話で、いや、すごいなと思って。共通点そういうところもあるしさ。でね、あとは、まあ、個人的な話だけどもね、ペニー長谷川さんとかに関しては最近ね、これ言っていいかわかんないけど、ね、AGA の薬をね、ちょっと飲み始めたんですよ、とか、話があってさ。ね、この辺もね、共通点があるわけじゃない。なんかやっぱ AGA の薬飲むと鼻毛の伸びがねすごい早いですよねみたいなさ、わかるわかるみたいな、ミノタブ飲むとさみたいな、わかるわかるみたいなね、なったりとかさありまして、でね、やっぱりね、なんかまあいろいろ話す中でね、まあ少しずつまあ距離がね縮まっていき、でまあ向こうのね、うん、そのドロラジー側の感想としては、パルナイト、ね、もっとやべえやつだと思ってたと。ね。だから、俺、パッと見って、正直、まあ、普通というか、まあ、真面目そうというか、メガネかけてるし、短髪だしね。だから、そんなおかしな感じじゃないと思うのよ、正直。だけど、まあ、最近俺も顔出しとかあんましてないからさ。だから、あれなんだけどさ。ねえ、その、もっとやべえやつ来るかと思ってたって話でさ。ねえ、だからその、言ったらね、もっとやべえやつだった場合も、そんなやつがおむつしてね、おもらししてたりとかする放送したらもうそれただのやべえやつみたいな話で。だからさ、ねえ、そう考えてたらところ、まあ、それなりにちゃんとしてる人が来てね、そういうまあ印象だと。だから、なんかもうシュッとしてるよねと、ね、シュッとしてて、まあイケオジっちゃイケオジみたいな話よ。ちょっとわかんない、俺もちょっと酔っ払ったかもしんないからね、どこまで本当かわかんないですけどもね、 まあ、シュッとしてるなんてことはよく言われてさ。で、見た目もね、悪くないですよと。で、むしろいい方ですよと。まあ、そこまで言ったかな。ね、わかんないですけどもね。で、服装とかもね、しっかりしてるし。ね、なんかファッション雑誌とか読んだりしてるんですかと言われて。もう、全身ユニクロ無印 GU なんだけど大丈夫かななんて思いつつさ。ファッションとかもね、もう何年もファッション誌は読んでないですけどもね、みたいな話してさ。とか。だから、まあ、良いと。ね。私、人様から見てもですよ。まあ、それなりにちゃんとしてそうに見えるわけなんですよね。まあ、ダイエット効果もあるかもしれません。ね。ここ最近ね、焼きうどんダイエットしてますから、少しずつね、痩せていって。今、一応体重、ね、このタイミングで言っときましょうか。先週の体重は、62キロ。これがね、ご飯食べた後のね、晩ご飯食べた後の体重。で、今週、晩ご飯食べた後の体重、61.4キロ。です。だからね、まあまあ、0.6 キロ。痩せましたと。だまあ、ご飯食べる前だとね、本当に60キロ台前半とかだったりもするんだけどね、ちょいちょいね。まあまあこんな感じで、まあダイエットが進んでるわけですよ。だからもうお腹もね出てないですしね、シュッとした感じになっててね、まあちょうどよかったなと思って。あと俺今ヒゲ生やしてんのよ、顎ヒゲで、この辺もいいと、渋みを感じるとね、女受けも良さそうだという話を聞いてさ、ね、ほんとかーなんて思いながらさ。で、で、俺、ちょっと今年ね、結婚しようと思ってるんですよ、と。何の当てもないけど、もう10年以上彼女もいないけども、今年結婚する、話をして。でも、なんかどう、なんか、どうにでもなるんじゃないですか、みたいな話になってさ。むしろどうにかできる、っていう話になってさ。ちょっとそのね、ペニー長谷川さんとね、北山さんね、いる中で、で北山さんの方から、いや、パルナ伊藤さん行けますよと、自信がありますとね、パルナ伊藤さんならなんかもっとうまくやる、やらね、やってもらう自信がありますと、ね、私がちょっとプロデュースしたらもうすぐね、いい感じになりますよ、というぐらいのね、ことを言ってもらい、本当かと思ってさ、俺をどうにかできたら、それ本物だぞと思ってさ。でも、なんか北山さんはすごいらしいんだよね。本当にそういう、だから、ネットとかで、やっぱ、ね、やってるわけじゃない？まあ、俺もそうだけどね、ネットでこうやってラジオやったりとかしてるけどさ、そういうレベルじゃないじゃん。普通につぶやいただけで100いいねとかもらったりとか、それこそ1000いいね、1万いいねとか行くわけだよね。そういう人が言うわけ。だからね、そうなんかって思いながらさ、なんか結構みんなね、褒めてくれるわけよ。パルさんいいですよと。ね、見た目もいいし、つって。で、どうこうどうこう言ってくれるわけ。ね、なんか本当にこの、つぼかわされんじゃねえかとかさ、英語の教材買わされんじゃねえかとかいろいろ思ったけど、まあ、結局は、まあ、ラッセンの絵をね、ちょっと買って終わるんですけど、いや、ほんとね、でもほんとに、そういう風に言ってくれてさ、だからね、なんか、嬉しいなぁなんて思いながらさ、で、まあ、ああだこうだね、いろんな話しながら、まあ、ラジオの、についてもね、ちょっと話したりとかして。そしたらなんかもうだいたい2時間ぐらいかな、過ぎ、うん、でね、まあ私もね、次の日釣りがあるからさ、でね、お互いにね、まあまあでこの辺で今日はね解散しましょうかっつって、で10ね22時半ぐらいに解散してさ、でまあ終わったんですけどもね、その日はね、まあもうちょっとラジオのねお話、うん、してもよかったなってちょっと思ったりもしてさ。俺、ネタ帳とか持ってったのよ。過去のね、ちょっとしたネタ帳がさ、まあ、あるわけで私にもね。それをね、ちょっと一冊持ってったわけ。 なんかこんな感じでネタ帳や、ね、あるんですよとかさ。なんか話しようかなと思って持ってったんだけど、ね、出し忘れちゃったりとかさ。して。うん。だから、次回、もしあるならば、もちろんね、その時に何か収録したりとかね、できればもちろんね、嬉しいなと思うんだけど、まあ、もうちょっとね、距離を縮めて、お互いがどんな感じだとね、一番力を出せるのかなとかさ、いうのもね、お互い分かったタイミングで、まあ、収録するのもね、一つだしとか思うんだけど、やっぱそういうなんか、ラジオ討論、ポッドキャスト討論とかがね、なんか次回もうちょっとね、さらに踏み込んだ話なんかできたらね、なんかいいなぁなんて思ったりとかして。ねえ、だからこうやってさ、横のつながりがね、できるっていうのはすごくありがたいなって思って。ほんとここ最近なかったもんね、あんまね。大切にしたい。噛みつかないで、ね、なんか変な感じにならないで、長くね、なんか、良い関係をね、なんか続けていけたらいいなと思って。まあ、次回がね、あることをちょっと祈り。まあ、待ってちゃいけないからね、こっちもね、誘っていかないとね、いけませんけども。どうしてもね、私、恋愛もね、人間関係もね、まあ、大体待ってるスタイルが多いんでね、だからよくねえんだ、という話もありますが。まあ、そんな感じのね、今週でございました。ね、たまにはこういうこともね、まあ、あるんだなってことでね。まあ、ぜひ皆さん、ドロラジっていうね、ポッドキャスト、おすすめなんでね。で特に、俺が聞いたね、第96回のおっぱいのストレングス。これは面白い回だと思うんで。やっぱりラジオって、当たり回、外れ回ってあるじゃない？で、その中でも、この96回に関しては、多分当たり回だと思うんだよね。他の回聞いてないからわかんないけども。なので、まあ、そこから聞いても、十分、ね、楽しめるものなので、ちゃんとね、で、しかも、31分とか、そのぐらいの、まあ、短くはないんだけどね、この2時間から考えたら、ま、短いというか、まあ、ちょうどいい、ね、長さの、配信になっておりますんでね、まあ、そこちょっと聞いてもらうと、うん、一番わかりやすいんじゃないかなと思って、ね、今日言ったこととかもよくね、まあ、伝わるんじゃないかなと思うんでね、よかったら聞いてほしいな、というところでございます。そして、ね、まあ、こんなになく、もう今日どんぐらい喋ってんだ？ね、50分ぐらい喋ってんですか？このね、ドロラジとのね、出会いについてのお話をね、してますけど、まさかこんなに、ね、喋る、なんて、言ってないかんね、両者にね、うん。よかったんでしょうか？こんな話してね。ちょっとわかりませんけど。まあまあ、そんな感じでね。まあ、新たな出会いがあってね。まあ、よかったと。いうお話でございますね。で、まあ、ちょっとお便りなんかも、ねえ、まあ、このタイミングで言うのもあれですけどもね。いろいろと、お便りとかもね、お待ちしてますんでね。まあ、よかったら、まあ、まあ、リアルタイムだったらね、なかなかこのドロラジ聞けないと思いますけども。まあ、リアルタイムじゃない感じでね、後ほど、お便りとかもらえるんであればね、なんかドロラジのね、感想とか、ね、なんかそういう、この出会いについてとかね、もうパルさん噛みついちゃダメですよとかね、まあ、そんななんでもいいんでね、お便りお待ちしてますんで、よかったら送っていただけたらと思います。お便りの宛先は、メールでお待ちしております。メールアドレスは、radio@doutei.net radio@doutei.net radio@doutei.net こちらまでお待ちしております。で、リアルタイムであればね、この放送中読ませていただきますし、リアルタイムでなければね、次回の放送で読ませていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。ということでございました。やっぱりね、こうやって、ちょっと、ね、二の足踏んじゃうところもあります、こういうね、新しいことに対してはね。でもここで、えんやこらと、行くことによってね、なんか、いいことが起きるよね。新しいことってのは、なんかそんな感じがしますね。ほんと。まあ、そんな感じなんですけど。で、あとはね、今週、ね、いろいろありましたが、何があったかっていうとですね、 今週はね、一個映画を見ました。久しぶりだね、映画見んのね。まあ、映画っつってもね、あの映画館で見たわけじゃないんですけど。で、何を見たかっていうと、あのその前の話なんだけどね。まあ、最近俺 TVer でさ、あの伊集院さんが出てるねテレビを最近よく見るのよ。まだ伊集院さんのテレビを見るブームが来てるわけね。で、今週見たのが、あの、もっと評価されるべき審議会っていうね、テレビがあって、これの前編がね、TVer で今見れんのかな?いう感じになっておりまして、それ見たのよ。で、このもっと、評価されるべき審議会、っていうのが何なのかっていうと、なんか世間で過小評価されちゃっているものっていうのをスポット当てて、いやこれはもっと評価されるべきなんじゃないかという話をね、各自そのゲストがいるんだけど、でゲストがプレゼンするっていうかね、まあ、そんな番組なわけで、その中でね、まあいろんなのありましたけど、まあ、伊集院さんとかだとね、山崎製パンが出している、なんだっけな、ゴールドブレッドだっけな、っていうパンがね、まあ、昔、伊集院さんのラジオの中でもね、多分出た話かなと思うんだけど、それの、山崎製パンが出している、ゴールドブレッドっていうのが、まあ、うまいと。みんな、山崎製パンをね、ちょっと過小評価しすぎてると。あれはすごい、つってね。まあ、このゴールドブレッドってやつは、ほんと月に1回か2回しか、なんか、届かないような、もう、すごい、山崎の、もう、すべての技術力がもう集結したような食パンなのよ。でも、ね、値段もね、結構山崎って安いじゃん、ほんとは。食パンとか食っても。じゃなくて、ちゃんとした今の高級食パンと同じような値段して、もうそれが月に1回か2回しか届かないっていうね、感じのやつなんだけど。っていうのがあったりとか、で、他にもなんか、ね、ちょっと、お弁当とかね、ロケ弁みたいなあるじゃない?なんか、テレビ局とかだとさ。そこで、なんか、ちょっと過小評価されてるんじゃねえかみたいな、のり弁があって。いや、これはもっと評価されるべき。とかそういうのがいろいろ出てきたりとかして、でその中で一個出てきたのが、佐久間さんっているじゃん、最近ね、よくテレビ出てると思うんだけど、ゴッドタンのね、ディレクタープロデューサーのね、佐久間さんってね、いると思うんだけど、今もね、オールナイトニッポンとかもね、パーソナリティやってますけど、その佐久間さんがちょっとおすすめする映画があると、もっと評価されるべき映画があると。で、その映画なんだけど、皆さんこれ知ってますか?つって。タイトルが、泥捨ての果てで僕らっていう映画なんだけど、これ日本映画。知ってる?みんな。俺は知らなかったし、多分みんな、まあ、ね、映画好きの人は知ってるかもしんないけどさ、特に邦画とか好きだったらね。でも、映画好きでもなければ、邦画好きでもなかったりとかして、多分ね、知ってる人いないと思うんだよね、あんまり。本当にメジャーじゃない作品なの。で、そのテレビのね、中でもね、いや、俺も知らない、あれも知らないってさ、なってるわけ。ざわついてるわけ。テレビの中でもね、番組の中でも。で、でもそれもそのはずでさ、この泥捨ての果てで僕らっていう作品は、日本では、何の賞も取ってないんだって。なんだけど、海外で、なんと、22冠なんだって。海外で22個の賞取ってんだって。なのに日本で無冠なんだって。なんなのそれって話なんだけど、なんか、まあ、聞く限りだと、なんかね、やっぱコロナのタイミングで、上映開始になったらしくて、最初ね、日本で2巻でね、始まったんだって。この上映が。 しかもなんかもう最初はもう下北沢の13席しかない劇場で上映されたとかね、そういう話らしいのよ。だから本当にもうコロナとバッティングしちゃって、もう全然話題にならなかったっていうね、残念なタイミングで公開することになってしまった作品なんだけど、海外ではめっちゃ評価されてね、全部で22巻、うん、してると、ね、獲得してるって作品で、気になるじゃん、なんかそんな作品あるんだね、なんかこのご時世ね、そんな作品なんかすぐ紹介されんじゃん。だけどなかなかみんな知らないよねって。しかもこれ公開されたのって、じゃあいつっていうと2020年なんだって、の6月だから本当にもう2年前ぐらい。いや本当知らなかったなーと思って。でこれどんな作品なのっていうと、ちょっと SF っぽいんだけど、脚本の人がね、サマータイムブルースとかの脚本書いてる人なんだって。で、他にもね、多分ね、その人ね、アニメ映画のペンギンハイウェイとか書いてる脚本の人で、で、この人が、今回ね、その、ドロステの果てで僕らを、の脚本書いてるっぽいんだけど。で、これどんな話なのっていうと、一応、公式サイトがあるんでね、簡単にあらすじの方を言うと、とある雑居ビルの2階、加藤が、ね、加藤ってなんか登場人物がいるんだけど、加藤がギターを弾こうとしていると、テレビの中から声がする。見ると、画面には自分の顔、しかもこちらに向かって話しかけている。俺は未来の俺、2分後の俺。どうやら加藤のいる2階の部屋と1階のカフェが2分の時差で繋がってるらしい。タイムテレビの存在を知り、テレビとテレビを向かい合わせて、もっと先の未来を知ろうと躍起になる、カフェの常連たち、さらに隣人の美容師めぐみや、5階に事務所を構える闇金業者、カフェに訪れた謎の2人組も巻き込み、時間的ハウリングは加速的に事態をややこしくしていく。襲いかかる未来、抗えない整合性、泥捨ての果てで僕らはっていうね、いう話なんだけど、で、泥捨てって何よっていうと、そのモニターとモニターとかを合わせ鏡にした時に、そのどんどんさ、合わせ鏡にするとさ、奥にどんどん広がってくじゃん。そのモニターとモニター合わせたらさ、その画面の中にさらにモニターが出て、でその奥にまたモニターが出て、それで泥捨て効果っていうらしいんだけど、そういうのをちょっとして泥捨ての果てで僕らっていうね、どうなっていくんだろうっていう話なんだけど、いやなんかね、そうこの加藤っていう人がカフェのマスターなんだよね。で、2階に住んでんのよ。1階がカフェで2階が住居なのね。で、このマスターが2階の自分の部屋に行くと、なんか話しかけてくんのよ、画面の方から。で、何かなって見ると自分が話しかけてくんのよ。で、そのマスターね、画面のマスターが言うには、俺は2分後の俺だと。で、これは下のカフェの画面と繋がってると。だからね、お前もそのこの2分後の2分前の自分にこのことを伝えるために下のカフェに行って、ね、その画面の前でね、その過去の自分に伝えろって話になって、で、もうそれがずっと今度ね、その2分の未来と過去を繋いで、なんかバタバタとね、いろんなことが起きてくんだけど、で、まあ、見ててね、思ったのは、で、これなんで見たかっていうと、俺見たんだけど、アマプラでですね、アマゾンプライムビデオで見れます、実は。 ね、全く知らなかったけどね。アマゾンプライムビデオでもおすすめなんか一回も出てないからね。だってもう、今週来週ぐらい出るんじゃない？もしかしてね、アマプラでね、おすすめっつって。で、まあ、これで無料で見れますよっていうことだし、で、俺見てて思ったのは、まあもちろん面白い。SF っちゃ SF でさ、そういうさ、タイムテレビっていうさ、で、時間がずれちゃっててみたいな、未来と過去みたいな話でさ、面白いんだけど、まあ、どうなっていっちゃうんだろうみたいな、どんどんエスカレートしてって、最後これどうなっちゃうのみたいなところもあってさ、で、見てたらあっという間に、最後になっちゃったね。まあ、そんな長い映画でもなくて、70分なのよ。1時間10分の映画で。でも気づいたら、ね、あっという間でさ、あ、もう終わっちゃったっていう感じだったんだけど。だから全然退屈するってことはなくてさ、もう次から次へと展開が変わってくから、次どうなの？次どうなの？っていう感じで、ね、ずっとね、どうやって整合性保ってんだこれみたいな感じだったりするんだけど。しかもなんかね、撮影も大変だったっぽいんだよね。なんか、もう長回しなんだって、撮影が。だからなんかカットしてって繋いでってって、映画の撮り方じゃなくて、もう長回しっつってさ、そのカットとかしないで撮るわけよ。だからさ、もうそのなんか、撮影風景とかも、最後ね、エンドロールで少し流れるんだけど、撮影風景だけの、やつを見たい。俺は。うん。だからねえ、だからブルーレイとか買ったらね、撮影風景とかの特典とかあるのかもしんないよね。ちょっと見たいよね。どんな風に撮影してんだろうと思って。そのぐらい、わけわかんないんだよ。なんかカメラを止めるなってあったじゃない？昔。昔っていうかね、ちょっと前にさ、結構話題になったけど。カメラを止めるのはもうさ、多分長回しだったね、確かね。でもあれもどうやって撮影してんだろうっていうようなアングルだったりとかいろいろあったけど、今回もね、いや、どうやって撮影してんだろうっていうのをすごい感じるんだよね。あ、役者さんも大変だなと思ってさ、多分何回も同じ演技してんだよね。多分わかんないんだけど、ドロステ効果でさ、その画面の中の画面の中の画面の中のその登場人物とかいたとしたらさ、これどうやって撮ってんだろうとかさ、よくわかんないんだよね、もうね、ごっちゃごちゃになっちゃって、何回も同じ演技したりとかね、してんだろうなーと思って、とかで、なんかでもそのエンドロールでね、流れたね、そういう映像ではなんかカメラがさ、スマホで撮ってるっぽいんだよね。うん、すごいなと思って。でもスマホで撮るのって理にかなってるなって思うのはさ、もちろんね、最近のスマホはね、 iPhone とかすごく高性能だからさ、もう十分ね、映画とかにも耐えられる画質にはなるからさ、まあ平気なんだろうけど、ただやっぱりで深いカメラだったら、小回り効かないじゃん、撮影するのに。だから、スマホで撮るって、すごく、いいなと思ってさ、そういう意味でね。やっぱ軽いし、小さいから、人と人の隙間とかも通って撮影できちゃうしさ。いいよね、スマホで撮影してね、撮れる映画だったらね。とか。ねえ、そんなんあったけど。まあ、一個、私がちょっと思った、おいおいっていうのはちょっと一個あったんだけど、で、これはちょっとまあ見た人はもうみんな最初思うんじゃないかなと思うんだけど、まあ、意味はね、わかんないかもしれないですけど、見てない人は。見た人はわかるんじゃないかなと思うんだけど。いや、ケーブル長くねと思って。そんなにケーブル長いことあるっていうことだけ伝えておきます。もうすぐわかるから。ね、見始めたら10分でわかるから。だからまあよかったらね、まあそんなアマプラで無料でね今やってますから、ドロステの果てで僕らね、まあこんな作品がちょっと今話題になるんじゃないかなと思いますんでね、うん、 よかったらちょっとね、この機会に見てみるのはいかがでしょうか、なんていうね、お話でございます。では、あと他の話もしていきましょうかね。何がいいかな。今週は、そうね、ちょっと、先週話した話ちょっとしようか。あの、ロッキンジャパン。ね、夏フェスなんですけど、私ね、あの、新天地開闢集団ジグザグっていうバンドがね、最近ちょっとお気に入りで、で、この間もライブ行ってきましたけど、で、ロッキンジャパンにも出演するということだったんでね、まあ久しぶりにロッキンジャパン行きたいな、ということで、チケットの方をですね、まあ抽選だったんで応募したんですよ。で、それの結果がね、来まして、見事、当選いたしまして、私8月12日の金曜日、ロッキンジャパン参戦でございます。なんでね、どうですか皆さん。まあ、第一次抽選はもう終わってしまったんで、今第二次抽選ね、してるところだと思うんですけど、まあ、病気でもしない限りですね、まあ私、8月12日行きますから。どうですか？よかったら。ねえ、皆さんも、ぜひ、ロッキンジャパンの方ね、一緒になんか見にね、行けたらいいななんて思うんですけどね。ロッキンジャパンオフ会、悪くないと思うんですけどね。で、前回言った、ね、前回の放送でちょっと出演者の方とかもね、こんな人出ますよなんていう言ったんですけど、その後もね、また少しずつ新しい、アーティストが発表されて、で、俺が行く金曜日に関してはですね、ウーバーワールドが出たりとか、あと何かな、コッコとか、あとはね、まあ、女王蜂とか、で、あとは私ね、ちょっと見たいなと思ってるのは、ハイドさん、ね、あの、ラルクのハイドさんね、出るということで。だから、今見たい人たちで言うと、アシットマン、ウーバーワールド、ジグザグ、ハイド、で、フィアー&ロージング・イン・ラスベガス、かな、うん、が見たい。で、あとは、それ以外のやつはね、全部隙間埋めるようにね、ちょっと、組んでいって、で、まあ、見れるやつだけね、見ていこうかなと思ってますけど。まあ、そんな感じで、ロッキンジャパン、ね、8月12日、金曜日、私、行きますからね。皆さんもよかったら、ね、あんまなんか、夏フェス行ったことないよとかっていう人もさ、まあ、こういう機会に行ってみるのも面白いかもしれんし、で、ね、最近行ってないよなんていう人もね、うん、たまにはね、いいんじゃないかなって。まあ、このラジオ聞いてる人がね、みんな多分もう、おじさんだと思うのよ。本当に。もう同年代じゃん。大体がね、同年代っつうかさ、まず、前後10歳ぐらいでしょ、多分ね。30歳ぐらいから、50歳ぐらいまでの人がね、まあ、メインのね、リスナー層かなと思うんで。だから基本的にはおじさんになってると思うんだけど、まあ、よかったら。ね、こういうタイミングがね、なかったらなかなか夏フェスなんていけないじゃんっていうのもあると思うんでね。まあ、いいタイミングかなと思うんでね。まあ、一緒に楽しみましょうってお話。まあ、それなかったらね、私一人でね、普通にまあ、満喫はしますけども。もしね、うん、来るんであればね、皆さんね。まあ、一緒に行動するしないはね、別として。うん。まあ、一人の方が気が楽だよ、なんていう人もいるだろうし、俺もね、時には、一人になりたい時もあるかもしんないから、あれなんだけど。まあ、ねえ、ちょこちょことね、顔合わせたりとかするっていう感じでもいいと思うんだよね。で、どこどこのステージ行ったとか、うん、これから行きますとかね、うん、じゃあ、あっちのステージでまた会おうぜとかさ、そういうのできるかもしんないじゃん。ね、俺はあのバンド見に行くからさ、つってさ、じゃあ私あっち行きますね、つって。じゃあまた、あそこの屋台で集合な、みたいな。なんか、青春っぽいね。いいなと思うんだけど。まあ、そんなんでね、ちょっとロッキンジャパン行きますよ、なんて話。ね、当選しました、なんて話なんだけど。 で、あとはね、今週他のお話で言いますと、まあそうね、ちょっと衝撃だったのが二つお話あって、一個が、昨日かな？ね、昨日ね、とある方から LINE が来て、で、その LINE の内容がですね、武蔵野油学会潰れとるっていうね、LINE が来て。まあ私ね、最近は家系ラーメンばっかり食べてますけども、やっぱり油そば、ね、好きな時もありまして。で、油そばの中で一番好きなね、ところはどこですかっていうと、もうこれをもう、ほんと、すぐ出てきますね。武蔵野油学会。ねえ、もう、このラジオで何回紹介したんでしょうかね。常に言ってました。ね、武蔵野油学会がうめえと言ってるんですけど、この、武蔵野油学会の池袋店ってのがあるんだけど、潰れとると。で、写真が送られてきたんだけど、確かに、店の名前が変わってんのよ。これなんて読むのかわかんないんだけど、油駆動っていうのかな。油書いて楽しいって楽って書いて道って書いてるから多分ね、油駆動とかそんな読み方だと思うんだよね。っていう店に変わってんのよ。なんでだと、こないだ池袋店ね、リニューアルしてたんだよ。店すごい綺麗になったの。だからなんかなんだと思って。ね、多分話したと思うんだよね、俺、新しくなった武蔵野油学会行った話あるんだよね。で、行って、思ったのはやっぱり、綺麗になったし、あとは、券売機が最新のものになってたんだよ。昔はボロボロの券売機だったんだけど、今回最新の券売機になってたりとかして、すげえなと思って、油学会と思って。そしたらば、ね、今回の、この、潰れとるんだか、ね、名前変わったのはわかんないけど、これ何なんだと思って。で、ちょっと調べたんですよ。そしたら、油学会のね、ホームページがあるの。で、そこに、もうトップページに書いたんだけど、お客様各位と。武蔵野油学会池袋店の件に関してってね、あるんだけど。で、書いてあるのが、これまで弊社の、のれん分け店でありました武蔵野油学会池袋店について5月20日以降突然油吉油駆動という別の屋号に変わっていることが判明いたしました。すごくない？6月20日以降突然油吉油駆動という別の屋号に変わっていることが判明いたしました。だから知らないんだよ。油学会の本店というかね、運営のしてる人は知らなかったんだよね。全く。で、そもそも、その油学会の池袋店っていうのは、その、もう系列店っていうんじゃなくて、のれん分けの店だったということなんだよね。だから別枠。だったんだよね。だけど、ねえ、だからもうそのさ、店がリニューアルしたりとか、券売機が新しくなったのも、もしかしたらもう決まってた話なんかもしんないよね。油駆動に変わるよって。だから、だと、その外からの資本が入って、じゃあリニューアルしましょうと。ね、綺麗にしましょう。券売機も新しくしましょう。で、何月ぐらいになったら油駆動に変えましょうね。話がもう済んでたんじゃないかなと思うんだよね。リニューアルする前に。だからさ、びっくりだよねと思って。で、屋号の変更について、弊社は全く知らされておらず、突然の事態に弊社は驚くとともに非常に困惑しております。また現在、武蔵野油学会池袋店の関係者とは連絡が取れない状況です。同店と取引を行っていた業者等とも 5月20日以降、同店と一切、連絡が取れなくなっており、多大な迷惑を被っている状況です。という話なんだよね。すげえなと思って。だからさ、池袋店。俺結構行ってたんで池袋住んでたしさ。で、まあ、アクセスもいいんだよね。池袋のさ、東京芸術劇場みたいなところ、その IWGP あるじゃん。池袋ウエストゲートパーク、西口公園。あそこの、本当近くにあるのよ。油学会って。だから、本当池袋住んでた頃も行ってたし、池袋からね、離れた時でも、まあ、池袋来た時にはね、あ、油学会食べて行こうかな、とかってね、よく行ってたの、池袋店。なんだけど、ねえ、こんなことになってしまって。逆に気になってる。油駆動。ちょっと食べたいよね、一回ね。どんなものか。でも似てる味してると思うんだよね。多分。でも違うんかな、もう、働いてる人すら変わってんのかな。油駆動の人が来てんのかな。油駆動本部から。どこにあったか知んないけど。ねえ、だからすげえ、乗っ取りじゃないけど、反逆なんだろうね。実際ね、何が起こったんだろうって話だけどね。だこれについてはさ、だ本当最近起こった話だ。ね、5月20日以降に起きた話だから、まあ、10日ぐらいしか経ってないのよ。そういう話だからびっくりだよねと思って。ね、だからちょっとまあ、もちろんね、まあ、油学会っていろんなところにあるからさ、まあ、都内でも何店舗、5店舗ぐらいあんのかな。だからね、まあ、代々木にあったりとか、吉祥寺にあったりとかね、まあ、いろいろあるからさ、食べに行こうと思ったらね、まあ、いくらでも行けるんだけど、まあ、池袋店なくなっちまったんだなーって思うとね、ちょっと寂しい気持ちでいっぱいなんだけどさ。ただ一回、ね、うん。油駆動もね、油よし、油駆動。ちょっと気になるんでね、まあ、タイミング合えばね、うん、ちょっと食べに行きたいなと思ってますけどもね、どうなんだろうね、味とかね。そんな、油そば、まずい油そばってさ、そんなないじゃん。昔食べたね、ローストビーフ油そばってあったけど、新宿のね、駅前にね、そんな店できてさ。まあ、ね、クソまずかったんだけど。それ以外はさ、油そばってうまいから、基本的に。そう考えたらね、ちょっと気になりますんでね。ちょっと近々、池袋行く機会ありましたらですね、この油駆動ちょっと食べていきたいと思いますんでね。いや、ほんとこのね、池袋の油学会ね、ちょっと思い出がいろいろあんのよ。俺もね、よく行ってたところもあるし、例えばリスナーのね方が、パルさんがね、油そばっつったら武蔵野油学会だってずっと言ってるからね、ちょっと東京にね、旅行に来た時に、武蔵野油学会ね、池袋店行って食べてきました。美味しかったです。なんて、ことをさ、言ってもらった時もあるのよ、俺。思い出の油そばの店なわけよ。池袋店はさ。なのに、っていうね。なのにね、油駆動になってしまったんだね、と思って。まあ、そんなことが一つね、ショックだった話でもありまして。で、もう一個、ショックだった話。これも、そのお店の話なんだけど、その昔、いつだ、ね、2年前ぐらいですか、に、リスナーの方からね、とある依頼を受けた、ですよ。何の依頼を受けたかっていうと、ちょっと、まあ、気になる中華屋さんがありますと。パルさんそこに行って、ぜひラーメンセット、まあ、ラーメンとチャーハン、まあ、餃子で食べてみてくださいと。で、ギャラは払いますと。ね、取材費払いますと。ことで、そういう依頼を受けたんだよね。で、この店が練馬区 のね、練馬駅から徒歩何分かにあります、幸楽っていう、中華屋さんなんだけど。で、俺は何回もこの店行ってんの。でも、もう何回行っても店閉まってんの。まあ、コロナってタイミングがね、やっぱり一番悪かったんだけど、もう何回行っても、もう休業してるわけよ。ね、何月何日から何月何日までは、ちょっとコロナのためお休みさせていただきますみたいなのがね、毎回食らって、俺も過去に6回ぐらい行ってると思うんだよね。毎回、その、巡り会えず。で、久しぶりにね、また幸楽、ちょっとチャレンジしたいなと思っててさ。で、今日ね、調べたの。幸楽をね。そしたらさ、Google で調べるじゃん。まあ、みんなね、何で調べるかわかんないけどさ、お店調べるときって、まあ、食べログだったりとかさ、まあ、調べると思うんだけど。で、Google とかもさ、そのお店の評価とかって出したりしてるじゃない？で、見たのよ、Google で。したら、練馬の幸楽、閉店っていう文字があって、まあ、閉業っていうの？で、これなんか他のユーザーからこういう申告がありました、みたいなの出てるわけ。あれ？と思って。幸楽これ、潰れたんか？と思って。まあね、もう、1年だ、2年だね、もう、コロナの関係で営業できなくなってさ、で、途中でね、緊急事態宣言がなくなったりとかしたタイミング、本当に十何人とかさ、100人とか十何人とかそのぐらいのね、感染者に一回落ち着いた時あったじゃない。あの時は再開したんじゃないかなと思うんだけど、またそれ以降さ、すぐさ、爆発的にね、また人増えちゃったからさ。で、結局またね、やれずにずっと来て。で、なかなか再開するタイミングもね、なんかわからず、どうすんのこの先って話になった時に、もしかしたら閉店っていう道を選択してしまったのかどうかっていうことで、ちょっとまだね、確定情報では全くないんだけど、っていうのが、幸楽ってホームページを実は持ってるのと、あと、インスタグラムもあるのよ。なんだけど、そこの二つで、特にね、閉店しましたってことはね、告知されてないのよ。で、Google の中でなんかコメントっぽいのも残せるっぽいんだけど、そこにも特にコメントは残ってないのよ。ただただその、お店のステータス的なものが閉業っていう風な表現がなんかされてるんだよね。だからちょっと真実はわからないんだけど、もしかしたらって話。なのでもうこの二つ、武蔵野油学会池袋店と、ね、練馬の幸楽、この二つのダブルパンチがね、ちょっと来まして今週ですね。いや悲しいなぁと思って。ね。幸楽チャーハン食いてえよ。練馬の幸楽のチャーハンの動画も YouTube で100万再生以上されてんだから、もう一回生きてえよ。俺もチャーハン食いてえよ。チャーハン好きなんだから本当に。ね、ラーメンはね、まあ普通のラーメンだと思うからさ、まあもうミニラーメンでいいんだけど、チャーハンは大盛り食べたいんだから俺。ね、なんかそんなところでさ、まあちょっとね、ショッキングだななんて話がね、ちょっと続きましたね、今週はね。で、あとはですね、今週あった話なんですけど、そうね、なんか、どうでもいい話ですけど、最近暑いじゃない。ね、急に夏日になってきてさ、もう気温もね、30度とか超えてきたから。なんでちょっとね、一足先に、まあクールビズ。衣替えって6月からなのかね。そっからクールビズとかにしましょうみたいな話になると思うんだけど、ちょっと一足先にね、私クールビズね、なりまして、勝手に。まあ別に今のね、職場ね、私服だからさ、どんな格好でもいいんだけど、 ただやっぱりなんか T シャツにハーフパンツとかそういうのはちょっとって話があるんで、まあね、多少なりともオフィスカジュアルを崩したぐらいの感じにはしとかないといけないのかなと思ってね、襟がある感じだったりとかって思うんで、まあまあね、ポロシャツだったらね、普通にクールビズの時もね、そんな感じで行ってたんでいいかなと思って、で、まあ、昨日からかな、うん、ポロシャツ生活始まりましてね、まあ難しいよねこの時期のね服装ってってすごい思うんだけど、夜寒いしねまだね、で昼間暑いしねみたいな、まあそんなね、なんでもない話なんですけどね、うん、クールビズ始まりましたとね、冷やし中華と一緒ですけどもね、夏の風物詩っていうことでね、まあそんな感じかな。で、あとはね、服今週買いましてね、まあクールビズだからってわけじゃないんだけど、あのズボンを買いまして、なんかズボン難民なんだよね俺ね、すごくどのズボン履こうかなっていつも思うんだけど、なんかしっくりこないんだよねいつもね。で今もうジーパンとか履かないわけ俺で、じゃあ何履いてんのって言うと、チノパンとかも履かないのよ。ジーパンチノパン履かないで、なんつうのかな、そのテーパードパンツみたいなのをずっと履いてんだけど、なんか柔らかいやつ、ストレッチが効く柔らかいやつね。でちょっとスラックスっぽい見え方もするような、なんかそんなやつを履いてんだけど結構。でそれもね、あの GU だったりとか、まあ、ユニクロだったりとかね、そんなんで履いてんだけど、あまりパッとしないと。でもね、ないからそれを履いてるみたいな感じだったんだけど、今週ちょっといいのを見つけましてね。でこれちょっと今履いてんですけど、ここ数日で、これがあの下着メーカーのグンゼってあるじゃない、グンゼが出してるそのブランドでボディーワイルドってあるじゃない、だ聞いたことあると思うんだよねボディーワイルドって、まあ、パンツとかもあるしね、そういうちょっとウェア系もあんのかなボディーワイルドね、まあ、ちょこちょこ聞いたことあるんですけど、このグンゼのボディーワイルドが出しているテーパードストレッチパンツってのがあって、でズボンって大体皆さんいくらの履いてますかってね、ちょっとまあ、聞いてみれば、まあ皆さんそこそこいいの履いてるんじゃないですかって思うんだよね。安くたってまあ4,000-5,000円しちゃうんじゃないって思うわけね。ちょっと今言い過ぎましたね。GU とかユニクロだったら3,000円ぐらいなもんですよ。でもね、それでも3,000円ぐらいすると思うんだよね。でちゃんとしたの履いたらね、やっぱ10,000だね、なんだかかると思うんだけど、このグンゼボディワイルドテーパードストレッチパンツ、なんとお値段1本税込みで2,200円という破格の金額よ。なのでこれ定価がだよ、定価が2200円なのよ。なのでちょっと黒とね紺色の1本ずつ買いまして、で履いたんですけどいいですね。まあ何がなんか欠点があるかっていうと、これ残念ながらチャックがないのよ、前開きのチャックが。だからまあ、ジャージみたいな感じだよね、履き心地としてはジャージみたいな感じで、パッと見はスラックスっぽく見えるみたいなね、うん、感じなんだけど、まあ、テーパードパンツね、でストレッチも効くからさ、まあ、動きやすいしという感じでね、結構悪くないと思うのよ。まあ、ちょっと M サイズからしかないっていうのはね、まあ俺としてはね、最近ちょっと痩せてきてるから、まあ、S サイズでもいいんだけどなと思うんだけど、ズボン落ちてきちゃうからね、だからあれなんだけど、まあまあね、今回私 M サイズね、買いまして、でも紐でね縛れんのよ内側でね、だからそこで縛ってあげれば別にね、ずり落ちても来ないしということで、結構いいんじゃないかなーっ ていう商品だったので、まあ今年のね、夏はというかもうこれからかな。これからも永久的に軍勢でね、この商品売ってる限りは、うん、このストレッチパンツでずっと行こうかなーと思って、これから私のね、あのスタイルとしては。だから、あの新しいラインナップね、ユニクロ GU 無印、そして軍勢というね、この4強でね、これからは私ね、やっていこうかなと。まあ、あと T シャツはグラニフ、ね。この5強、してちょっと行こうかなーなんていうことをね、ちょっと今回思いましてね。安いよね、2200円のパンツね。で、ちゃんとしてればさ、安いもんだよね、ほんとね。つうわけで、ね、まあ、いい買い物したな、っていうこと。で、あとは、いい買い物ついでで言うと、今週、ちょっと商品が一個届きまして、ね、何が届いたかというとですね、私、中学生の頃から好きなね、アニメがあるんですけど、ブルーシードっていうアニメがあんのよ。まあ、これまで見たね、アニメの中で一番、まあ、好きというか、まあ、なんかその殿堂入りしちゃってて、その他と比べるっていうものでもなくてさ、正直。まあ、俺が、生まれてこの方、一番、ハマったというか、一番熱中したというか、っていうアニメがこのブルーシードってアニメなのね。まあ、サザンアイズっていう、漫画を描いている高田雄三先生っているんだけど、高田雄三先生が、まあ、描いてる漫画。で、で、それのアニメ化というか、まあ、アニメと漫画はまあ、同時進行していった感じもあるけどもね。原作、高田雄三先生のね、作品でブルーシードってのあるんだけど。で、これの、アニメ絵画があるんだよね。で、前にそのアニメ絵画展ってのあってさ。で、それちょっと見に行ったのよ。池袋のアニメイトかな？で、やっててさ。で、それ見に行って、で、まあ、いろんなね、アニメの絵画がね、あって、で、それを変えるという話だった。で、これ1枚ですね、アニメの絵画いくらすんのっていうと、12,000円で消費税かかるんで、13,200円かかるんですよ。結構するじゃん。アニメの絵画といえどもさ、13,200円の絵ってなかなか買わないじゃん。でもさ、俺ブルーシードはさ、特別で、もちろんエヴァンゲリオンとか、シュタインズゲートとかね、好きな作品すごくあるよ。で、面白さで言ったらね、やっぱ本当にトップ3に入るぐらい面白いと思うんだけど、でブルーシードは面白さで入ると何位なのっていうと、正直ね、これまでいろんな作品があるからさ、トップにはいられないと思うのよ。だけどもう殿堂入りしてるわけ。でもそういうところの話じゃないのよ。ちょっと一個違うところにいるんだよね。評価するとかしないとか、面白い面白くないとか、そういう次元じゃなくて、もうなんか会長になっちゃってるわけ。ね。なので、やっぱそんなブルーシートだったら、絵画欲しいよねと思って。で、俺未だに、ヤフオクとかメルカリとかでブルーシートグッズとか探したりするのよ。なので、これ手に入れられなかったらだよ、この絵画。俺もう50とか60になっても、あの時ブルーシードの絵画買わなかったからまたわしは探しとるんかーみたいになってるわけじゃん。絶対嫌じゃん、そんなの。だから、もう買おうと思って。で、予約してたのよ。結構前だよね。今年入ってすぐぐらいに予約してたと思うんだけど。それがようやく届きまして。13,200円の絵が、ね。アニメビジュアル絵画、ブルーシード。届きましてね、よかったなぁと思って。ただね、今段ボールの中っていうかケースの中入ってるんですけど、飾るかどうか迷うよね。どうしよっか。やっぱ日に焼けちゃったりするじゃん。ねえ、あんま 日差しがね、別に直接当たんなくてもさ、なんか、生活的なね、光とかでもね、焼けちゃったりすると思うし、そう考えるとね、まだ箱にずっと入れて保管しておきたいなと思っちゃうけど、どっちがいいんだろうね。だから、2個買うのが一番良かったと思うのよ。保存用と、ちゃんと展示できる用ね。がいいなぁと思うんだけど。だから、それか、あとは、ね、いつも、俺がね、生放送とかさ、なんかその、動画配信とかね、するときって、後ろにね、ポスターが貼ってあったりするんだよ。で、このポスターを、撮って、ブルーシードの絵画を、まあ、載せるってのもね、一ついいなとは思うんだけど。まあ、ちょっと考えちゃうね、と思って。ちょっと表に出すかどうかは考えちゃうけど、まあ、でもそんなね、素敵な作品のね、絵画が手に入ったのでね。まあ、よかったなぁと思って。ね、ちょっと一安心。でもなんかね、一気になんか金が減ってくなと思ってさ、そのロッキンジャパンもね、チケット、14,000とかすんのよ。で、ブルーシードの絵画も13,000するでしょ？いやいや、ちょっと、今月お金が飛ぶなぁと思って。いや、ブルーシード、俺正直、前予約した時にお金取られた気すんだけどさ、そうでもなかったんだね、多分ね。多分、今月、決済されてるね。そんな、後から来んなやと思ってさ。ねえ。でも大丈夫。節約してっから今。ねえ、もう野球丼しか食ってないんだから。もう痩せてく一方だし、お金も貯まる一方だから大丈夫だと。で、今週、日本ダービーもありましたけどね。当たりましたから。大丈夫。ねえ。残念ながらね、日本ダービー皆さん買いました？私も買いましたんでね、あれなんですけど、3連複で、52通り買ったのよ。で、本当にもう、1番人気、2番人気、3番人気、4番人気を軸にして、で、まあ、いろんな書き方してね、52通り買ったんですけど、結果、まあ、正直ね、その、1から4番人気のね、馬が、なんか、入り乱れて、最後ゴールしてね、結局配当1000円ぐらいしかなんないんだろうなとか思ったんだけど、なんか、まあ、一番人気はね、ちょっと、4着とかになったりとか、で、他の、なんか7番人気ぐらいの馬がなんか入ったりとかしたんかな？ 3 着ぐらいにね。とかなんだかんだあって、結局私、3連複でね、まだ5200円買ったんだけど、当たったのが4570円当たったので、結局マイナス630円ということでございました。まあね、プラスにはならなかったですけどもね、結局取り紙っていう状態なんですけども、でもまあ当たることに意味があるし、ね、そもそも1000円ぐらいしか当たんないんだろうなと思った中で4500円当たってるんで、まあマイナスでもね、まあまあ良かったなと。まあほぼトントンみたいな感じになったからね。まあ良かったんじゃないかななんていうところでございましてね。だから、まあその分でね、ちょっと補填できたんじゃないかなと。もうなかったね。なくなるはずの5200円だから。それが4500円になって復活したわけだからね。まあこれでね、ブルーシードの絵画と、ロッキンジャパンのね、チケットの金額をね、少しでもね、カバーできたじゃないかなと私思ってますけどもね。まあそんな感じでしょうか。じゃあお便りをねいただいてるから読んでいきましょうかね。お便り、ラジオネーム、ラジオネームどうも僕ですさん、ツイッターにクールビズを始めますポロシャツをと投稿されていましたが、パルさんは T シャツのイメージが強いので意外だと感じました。どういったポロシャツを着ていますか、または通勤のみのお話でしょうかっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。私ね、ポロシャツよりもね、やっぱり T シャツをよく好んで着てるんですけど、まあ、どうしてもね、まあ、プライベートだったらいいんですけど、仕事になるとですね、やっぱり襟がついているものじゃないとっていうのがよくあるんだよね。なのでまあ、前の会社とかでも、まあ、前の会社っていうか普通に会社勤めしてる頃はですね、 まあ、クールビズが始まった頃からですね、まあ、ポロシャツで通勤することがね、夏場は、まあ、ありまして。で、どんなポロシャツ着てるかっていうと、まあ、普通なんですけど、まあ、ユニクロだったりとか、無印で買ったポロシャツかな。うん、大体。うん、無印多いかもね。結構ね。うん、いいよ、気持ちいい感じのね、多いですよ。なんか着心地とかもね、いいやつが多いし、安い。しかも。だから無印のね、俺、やつおすすめだなと思ってます。まあ、そんなんでね。だから今年、まあ、普通にストックはあるんだけどね、今家にさ、週5回ぐらい着れるぐらいは、ねえ、5枚ぐらいのポロシャツはあるはずなんだけど、まあもしなかったらね、ちょっと買い足して。で、別にさ、仕事でね、なんか、おめかししていこうなんていうのはないからさ。だから、ね、5枚ありゃいいのよ。正直。で、週5で働いてるわけだからさ、それでね、5回着終わったらね、洗って、で、またもう同じローテーションで着てきゃいいだけの話だからさ。そこでね、なんか新しい、いいポロシャツを買おうとかってないからね。誰も見てないから仕事なんでね。そのなんか、ねえ、他の会社の人が来てさ、で、打ち合わせしたりとか、そういう仕事だったらまた別よ。でもそうじゃないからさ、俺の今の仕事ね。だから普通のね、なんか、俺が仕事行って、ね、仕事して帰るだけのね、そんな仕事だからさ。だからあんまね、気にしてもしょうがないんでね。それなりの。うん。ただ、ね、仕事帰りにね、例えばザ・シングル行ったりとかさ、そういうこともあるかもしんないからさ。そんなね、ボロボロの服を着ていくわけにはいかないからね。だから、まあまあ、それなりのね、小綺麗なポロシャツと、ね、グンゼ、ボディーワイルドのね、テーパードパンツと、まあ、この二つでね、掛け合わせてね、うん、相乗効果でね、いい感じにしていこうかなと思ってますけどもね。まあそんなところでしょうか。じゃあ、あとはね、まあちょろちょろと、今週あった話をしてね、今日終わっていきたいと思うんですけど、そうね、今週あった話、他はですね、まあ、今週のエロ動画というかね、ここ最近、性欲が戻ってまいりまして。ほんとね、一回ね、メンタルブレイクした時、全く性欲がなくなるというか、まあ、性に興味がなくなるっていう表現が正しいかね。性欲はあるんだけど、でもそもそも性にあんまり興味がないというか。ね、そんな感じになっちゃいましたけど、ここ最近戻ってまいりまして。ねえ。まあ、前回もね、ちょっとご紹介した、あのセクシー女優の方とかね、いましたけどもね、前回は、結局、浅見ゆまちゃんと、あと、鈴村愛理ちゃん。ね。このお二人。ちゃんって言うと気持ち悪いね。さんにしようか。浅見ゆまさんと、ね、鈴村愛理さん。このお二方をね、ご紹介させていただきまして。で、まあ普通に今週も見てましたよ。鈴村愛理さんのね、ちょっとだからその短めの髪で黒髪の時はあんまりなのよ、俺は。ただ、今の鈴村愛理さんは、茶髪で、ちょっと髪の毛長くなってんだよ。セミロングぐらいになってんの。それがいいのよ。ねえ、そこをちょっと間違えないでほしいなと思うんだけど。で、なんだかんだでね、もうそうやって楽しませていただいたりとか。で、今週は、またちょっと別の人なんだけど。皆さんご存知、ね。素敵なレーベル、ね。皆さん、一度は耳にしたことあるんじゃないでしょうか。無敵。ね、無敵っていうレーベルがありましたね。芸能人が、なんと AV に出るぞ、みたいな。そんなね、ことをね、頑張ってやってくれたのは無敵さんなんですけど。で、この AV 女優の方も無敵から多分デビューしてるんですけど、加山美香さんっていうね、人、いるんだけど、この人、ちょっと、あれ、パルナイトが好きなタイプとはまたちょっと違くない って思う人いると思うのよ。パルナイトはもうちょっと可愛い感じの子好きなんじゃないと。加山美香さんちょっときつめじゃないって思うかもしれない。なんだけど俺加山美香さんの何がいいかっていうと、本当に体のバランスがすごく好きで、あ、もちろんおっぱいに関してはよ、入れ乳だとかもあると思う。だけどそれでもいいのよ。本当にすごくバランスが良くて、特におっぱいと脇のなんだろうな、比率というかそのバランスというか、この辺が一番いいんだよね。見てほしい、ぜひ。加山美香さんの、おっぱいと脇の、その感じ。一番いいおっぱいと脇のその感じなのよ、本当に。あれが理想的なおっぱいと脇の、見た目なんだよね。その、おっぱいがもちろんいいのはもちろんいいんだよ。脇がいいのももちろんいいんだよ。そうじゃなくて、でも、おっぱいと脇が、この、で、その、ねえ、なんか、あるわけじゃん。その、一番近くにあるものがさ、おっぱいであり、脇であるわけじゃない。ここが、二つ繋がっているところを、見たときに、相乗効果ですごく良くなるのが、加山美香さんなわけ。なので、好きなのよ。そういう意味でね。うん。なので、今週は、ファンザの方でね、加山美香さんの、ちょっと動画の方ですね、購入させていただきまして。最近のはいいよね、ほんと。昔の作品とかをまとめてベスト版で出してくれてるじゃない。で、ほんとなんか分数とかもさ、普通のね AV とかだったらさ60分とかそんなもんだよ。だけど8時間とかさ16時間とかさ、そういうベスト版出してくれてるじゃん。で、昔だったらさ、ね、DVD とかだったりするとさ、中に入るね、やっぱり容量が決まっちゃったりするからさ、そんなにね、何十時間ってのは難しかったと思うんだけど、今はさ、そうやってDVD とかじゃなくてさ、普通に動画配信サイトで動画ね、配信してるから、容量関係ないんだよね。ストリーミングでも見れるし、ダウンロードでもね、見れるしっていうさ、だからパッケージ組んでるだけであってさ、ねえ、いくらでも増やせんだよねと思って。だ、そんなんでさ、まあちょっとお得なね感じとベスト版を買いましてですね、見ましたけどもね。で、まあちょっと違っ、まあ正直違ったんだけど、いいはいいんだけど、なんかまた別のが見たいなって思った。まあ、当たり外れと言ったらね、そんな外れではないんだけど、もっとベストがあるだろうと。ね、ベストバウトが見たいんだ俺はという感じになりましてですね、またねこれからもね探求の日々は続くんだろうななんてねちょっと思っておりますけどもね。あとは今週思ったエロい話は一個あります。ロングヘアはエロい。マジで今週そう思いまして、なんかエロいよね。ロングヘアの特権ってやっぱ女性の特権じゃん。だからロングヘアって女性を表してんだよ、やっぱり。だからエロいよね、思って。まあ、男性もいるけど、ロングヘアの人は。でもやっぱり女性の特権なんだよな、どうしてもなと思って。だから女性を表してんだよな。っていうことを考えると、もうロングヘアってだけでエロいんだよね、もうね、すでに。だから街中でロングヘアの人を見ると、もうめっちゃエロいなと思うんだよね、もうね。もう女性だから。長髪、ね、ロングヘアはザ女性だからさ。だからもう、だから、ね、セックスシンボルが歩いてるようなもんじゃない、もうさ。すごいなと思って。そんな話。だから皆さんもね、明日とか仕事行った時に、ちょっと一回ね、ちょっと考えてみて。職場で、ロングヘアの女性いるとすんじゃん。エロいよねと思って、ロングヘアってエロいなと思ってみて、 超エロく感じてくるから。ロングヘアだ、エロいってなるから。ぜひ、そのマインドでね、今週はちょっと一週間仕事をしていただけたらなと思いますけどもね。変な気は起こさないようにね、あくまでもね。まあ、そんなお話。で、あとは今週あった話はそうですね。まあ、釣りに、ね、釣りに行きましたって話かな。うん。まあ、月に一回ぐらいね、釣り行ってますんでね。それも、ね、昔はね、去年とかは、2週に1回とか、下手したら毎週行ってたね、時もありましたけど、ここ最近は1ヶ月に1回ぐらいね、釣りに行くような感じで。ね、友達にね、車出してもらってね、釣り行かせてもらってますけどもね、今週釣れなかったね。残念ながら。うん、やっぱ、雨がめっちゃ降ったんだよ、金曜日に。なんか、関東ね、めちゃめちゃなんかスコールみたいな雨がさ、金曜日めっちゃ午前中降ってて。やっぱその影響もあってさ、次の日の釣りなかなか釣れんよね。だから、その釣り行く前日も晴れてくれないと。で、当日は風がね、止んでてくれないと。なかなか釣りは釣れないもんでさ。まあね、その魚との勝負もありますけど、普通に天候との勝負だよねっていうのは、まあ常々ちょっと思ってはいるんですけどね。でも友達はね、まあ、クサフグを含めて、4匹、ね、釣ってましたね。ちょっと、まあ、そんなに大きいものではないんだけど、全部逃がしちゃったやつなんだけど、まあまあ、結構珍しい感じのね、発色のいい魚とかも釣ったりとかね、見たことなかったんで。ねえ、なんか色んなの釣ってていいなぁなんて、思って。で、俺は、1匹も釣れずと。やっぱね、雨降ったね、次の日はね、海藻がね、めっちゃ浮いてんだよね。なんか知らんけど。だから、一投投げるたびに、海藻を引っ張ってくんだよね。それがもうしんどくて、正直。やっぱ雨じゃない、ね。日の次の日で、よかったらね、もうちょっと釣りやりたいなと思ってるんだけど。でもなかなかね、釣り行こうってなった時にさ、じゃ昨日雨降ってなかったからさ、って明日行こうよとも言えないじゃん、釣りって。朝からだし。事前にさ、ね、予定もあるからさ、みんなさ、ね、それもちろん自分もね、含めてさ。だからやっぱりね、事前に予約というかね、予定組んどかないといけないからさ、そうするとね、わかんないもんね。前の日にね、雨が降るとかさ、当日がね、風が弱いとかさ、そんなわかんないからさ、もうそれはね、もう祈るしかないっていうところなんだけど。まあ、そんな感じで釣りやりまして、ね、神奈川行きまして。で、帰りにね、ちょっと家系ラーメンというか、食べまして。で、帰ってくるっていうね。だまあ、その前の日はね、おっぱいのストレングスこと、ね、ドロラジのね、お二方とね、ちょっと一緒に食事してね、で、そのまま、まあ、1時間半ぐらい寝たかな、うん、寝て、で、釣り行きまして。まあね、そんな感じのね、ちょっと、若者チックなね、そういうちょっと、体力が求められるようなね、行動を今週してしまいましたけどもね、なんとか、ね、今週乗り切れたかな、と思ってますんで。まあ、そんなところでございましょうか。じゃあ、今日、まあ、いろいろお話ししましたけども、まあ、そんな感じかな。うん、だいたい話したいことはね、話せたかなと思うんで、今日この辺で終わりにしていきたいと思います。で、そうしますとですね、まあ、来週なんですけど、もう来週6月だね。6月の6日、月曜日。またね、22時からね、YouTube ライブの方で、放送していきたいと思いますんでね、よかったら、まあ、1時間ぐらいね、前説という名の雑談しまして、その後にね、本編という名のポッドキャストのね、生収録をしておりますんでね、まあ、よかったら遊び来ていただけたらなと思っております。まあ、そんな感じがね、だからほんと、ね、あっという間な、なんか1ヶ月だったな、5月ね。 4月のね、中旬ぐらいにメンタルブレイクして、そっからもう、1ヶ月半ぐらい経ってるんだもんね。やっという間だよ、本当に。怖いなぁ。で、今年ね、でも6月入っちゃうって考えるとね、もう6月で半年だもんね。やばいよ、あと。ねえ。誕生日まであと半年しかないもんね。11月15日なんでね。今年結婚するんだってよ、俺。いけんのかな?いや、いける。ねえ。今ちょっといろんなものがね、噛み合ってきてるから。その、俺自身のね、気持ちの面でも、一回メンタルブレイクしたけども、ちょっと今ね、回復しつつあって、あと1週間、2週間ぐらいで、まあ元のね、メンタル状態には戻るかなと思うわけ。で、それにプラスして、ね、今回の出会いで、ね、その、ドロラジのね、お二方にも会って、で、パルナイトはね、もっとやれると。もっと女にモテると。いう話をね、いただいたからさ。ちょっと頑張ってみようかな、いう気持ちもあるんでね。だから、まあ、ちょっと、まあ、そんなアドバイスとかをね、もしもらえたらね、まあ、俺からもね、ちょっとアドバイスくれよ、つってね、教えてもらったりとかしてさ。で、なんとか、今年ね、結婚というところ、ちょっと目指していかないといけないからね。この夏、彼女作んないとね、ほんとね、6月、7月、8月で彼女作って、で、3ヶ月ぐらいお付き合いして、年末結婚。いけるな、まだな。交際期間3ヶ月だったらギリだろ。本当は半年欲しいんだけど、交際期間。せめて。だってこれから一緒にいてくれ、なるわけでしょ?そしたらさ、そのね、一生をさ、3ヶ月だ、半年で決めるのも怖すぎるじゃない?せめて1年。その、季節をさ、やっぱりね、四季を感じてさ、その上で結婚したいじゃん。多分お互いに。だって、俺ともし付き合った時にだよ。夏と秋の俺しか見てなかったら、あ、この人、結構アクティブな人だねって思われると思うの。ただ、冬と春の俺を見た時には、この人本当に動かない人なんだって思うと思うのよ。全然印象違うと思うのよ、季節によって俺は。だから、冬眠なんだよ、本当に。冬と春は。なので、ねえ。まあなんか騙すような形になっちゃうじゃん。夏に会ってさ、で、夏に会って、ねえ、秋に付き合って、で、秋の終わりに結婚してみたいな。ねえ、で、結婚した後この人全く動かないんだけど、みたいな。すいません、みたいな。半年間ちょっと、ね、冬眠します、みたいな。で、夏がやってまいりました、動きます、みたいな。そういう人だったんだ、みたいな。なるから、お互いのためにね、本当はね、1年ぐらいは付き合った方が、その人のバイオリズムとかもわかるからさ。いいんじゃないかなと思うんだけど。まあでもね、こういう勢いで行くしかないからね。まあちょっとでも弱気になってる俺はいるんで、結婚できんのかなとか。まあもうほぼできないじゃん。この流れだとね。まあでもわかんないけどね、無茶はするかもしんないけどさ。で、日本国籍が欲しいなんて人はね、もういくらでもいるんだからさ。そしたらね、そういう人と結婚するっていうこともね、最終的には出てくるかもしんないけども、ね、もう勢いです。とかわかんないけどさ。でもね、そういうのがね、意外とね、本当に幸せになる可能性もあるからね。もう何がね、もう幸せになるかわかんないからあれなんだけど。まあまあ、ちょっとね、いろいろ模索して、ね、これまで、ね、この、まあ、最初の4ヶ月ぐらいね、最初やってきまして、婚活を。まあ、そこでね、何か、手応えがあったものとか、ね、うまく、そっからなんか発展できるようなものとか、あればね、この6月からはね、ちょっとそこにまた力入れてやっていきたいと思いますから。ま、正直そんなもなかったんですけど、ただま、ザ・シングルとかね、に関しては、 6月末まで使えるチケットが1枚残ってるから。まあこれをね、ちょっと使うっていう名目でもう一回ちょっと行ってみようかなと思ってるんで。まあそこでね、もしかしたら最愛の人とのね、出会いが待ってるかもしれないからね。でも、多分女の人とね、マンツーになったら、聞くことはね、多分一つなんだよね。なんで生きてるの？つって。ね、始まりました。ね、今週のパルナイトのなんで生きてるの？つってね。ゲストの方ね、いらっしゃいました。ね、〇〇さん。あなた、なんで生きてるの？つって。ね、話から始まると思うのよ。でも聞きたいよね、普通にね。普通の一般的な女の子が、なんで生きてるの？って言われた時に、なんて答えてくれるんだろうね。なんかね、結局死んでても生きてても、まあ、あんま変わんないじゃないですか、みたいな。その中で、ね、で、どうせ別に、我らの、ね、行動とか未来なんてのはね、もともとその DNA 的になんかもう組み込まれたものだし、ね、誰がどうなろうとあんまも関係ないし、みたいな。まあ親がね、やっぱり自分たちが死んだら親が泣いちゃうとかさ、悲しむのは分かってるからさ、それでまあ生きてるところもあるかもしんないけど、いや、なんで生きてんの？つって。いう話を婚活の場でするっていうね。暴挙に出ようかなと思ってますからね。でもそういう時にね、もしかしたらねえ、なんかビビッとくるような答えをね返してくれる子が来たりとかねえ、なんかあれパルナイトさんなんかそういうことで悩んでるんですかみたいな。でなんか優しくね、なんか母性をねえ、なんかくすぐったりとかはしませんけどもね、わかんないから何があるかはね、その場に行かないと何も始まんないから。何も起こらないから。だからちょっと6月入りましたらですね、またザ・シングル行ったりとか、それこそね、婚活パーティー行ったりとかね。婚活パーティーが一番今のところ成果出てるんだよね。成果っつっても、そんな何もないけど、一番いいのは本当に最後に、マッチングってのをするんだよね。それがでかいよ、本当に。だってお互いに好意がある程度あるんだな、っていう、ね、ものが、公表されるわけじゃない。それはすごくでかいからね。そこがわかんなくてさ、ね、みんなね、なんかズルズルズルズル行くわけであってさ。でもそこが、ある程度、ね、確約なわけじゃない。約束されてるわけだから。そこはいいよね。だから婚活パーティー、かな？うん。と思ってます、少しね。でもコロナでね、コロナっていうのが一つと、あと俺の年収だったりとか、なんかその辺の諸々のせいで、その婚活パーティーの参加資格がなかったりするんだよね。やっぱ年齢と仕事と年収ととかね、学歴ととかさ、そういうのがいろいろとやっぱしあるんだよね、参加の条件として。40超えた時点で結構参加できなくなってくんだよね、婚活パーティー。なのでちょっとね、しんどいなと思うんだけど、でもやってきますよ、6月からはね。お楽しみにしていただきたいということでね、まあ、なんか長々とねちょっとお話ししてしまいましたけどもね、今日この辺で終わりにしたいと思います、ね、今日もね長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。